ください。今夕与えられました聖書の箇所をお読みいたします。マタイによる福音書11章20節から24節です。新約聖書の20ページです。マタイによる福音書11章20節から。それからイエスは数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められた。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところで行われた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町はとうの昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めたに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはティルスやシドンの方がお前たちよりまだ軽い罰で済む。またカファルナウム、お前は天に上げられるまでとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のところでなされた奇跡がソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりまだ軽い罰で済むのである。以上です。主の悲しみと憐れみと題しまして説教を宍戸久子教師にお願いします。
ただいま、マタイによる福音書11章20節から24節をご一緒にお聞きしました。20節をもう一度お読みします。それからイエスは数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められた。聖書の言葉の中には時折すぐには受け止めきれない、そういう思いになる言葉が語られていますが、この夕べご一緒に聞きましたこの箇所もそんなところがあるのではないでしょうか。主イエスが町を叱り始められたというふうにあります。そして21節から後のところで町の名前が挙げられて、主ご自身の裁きの言葉が続きます。町々を叱る、その町に住む人々が悔い改めなかったために主が叱り始めた、そう聞きまして私たちは主イエスというお方が悔い改めなかった町の人々を、21節のところですが不幸だというふうにおっしゃった、そのことにも驚かされます。人の事情など何も思いやることなく悔い改めなかったことだけを取り上げて叱りつける、そういう暴君のようなイメージとは異なっているかもしれませんが、普段聞いています聖書の言葉から知らされる主イエスのお姿と随分かけ離れている、そういう印象を受けるからです。そのためでしょうか、この箇所はこの箇所だけを取り上げて礼拝の御言葉として聞くのは難しい。で、今日の箇所のすぐ後に語られる25節から30節の御言葉、例えば28節の疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、こういう御言葉を含むこの後の箇所と一緒に聞く方が良いというふうに語る人もいます。でけれども、この箇所の主イエスの激しいと思える言葉は25節から30節の内容に付け加えられたあまり重要ではない言葉なのでしょうか。でこの箇所をもとになされた説教を読んでみますと、中には 主イエスの言葉の激しさを強調しまして、主の怒りが向けられている私たち人間は、自分の在り方というものを直視するべきだという、それこそ叱られている内容を語っているものもあります。愛の人である主イエスが怒りと呪いの人になられたというわけです。主が語られる言葉の強さ、不幸だという言い方、21節の言葉からそうした内容になるのかもしれません。けれどもそうした場合、私たちはどうしたらいいでしょうか。この箇所をどのように受け止め、御言葉として聞くことができるのでしょうか。21節と22節をお読みします。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところで行われた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町は当の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めたに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはティルスやシドンの方がお前たちよりまだ軽い罰で済む。コラジンとベトサイダという最初に出てくる2つの町は、主イエスが伝道なさったガリラヤ地方の町の名前です。でこの2つの町が不幸だというふうに言われています。そしてこの2つと比較して語られるのがティルスやシドンです。そしてこちらの後の方に出てくる2つの町は、異教の神々を礼拝する町の代表として名前を挙げられています。コラジンやベトサイダというユダヤの町々、そこに住む人々は主イエスのなさった御業を見聞きしたのに信じられず悔い改めない。もし同じ御業が異教の町ティルスやシドンで行われていれば、こちらの町の方がとっくに悔い改めたに違いない。でこういう主のお言葉は、これを聞くユダヤの人々、つまりコラジンやベトサイダの町の人々を、またユダヤの人々にとって大変衝撃的な、すぐには受け止められない、あるいは納得できない言葉でした。ユダヤの人々は後の方に出てくるティルスやシドン、そしてもっと後に出てくるソドム、こういった町を間違った神を信じている人々が住む汚れた町々であり、そのために神によって滅ぼされてしまうだろう、そういうふうに真剣に考えていたからです。それなのに主はここでそういう異教の町々、汚れた町々、神によって救われることのない町々よりも、自分たちコラジンやベトサイダ、ユダヤの町々、神の民として選ばれたユダヤの人々の受ける裁きの方がもっと厳しいものになるというふうに言われた。これは本当に激しい主イエスの言葉でした。自分たちに向けられた神の裁きの激しさに人々は凝りつくような思いであったのではないでしょうか。そして神の民である私たちは救われるのだ、大丈夫とどこか安心しきっていた人々は、この主のお言葉に、ある種の反発を覚えたかもしれません。そしてまた御言葉を今ここで聞きます私たちも、この世のキリスト者でない人たちが受ける罰よりも重い厳しい裁きをあなた方は受けると語られていると知りますときに、クリスマスの喜び、新しい年を迎えてもう一度新たに歩み始めよう、そういう決意に水を差されたような、そういう思いになるわけです。で問題が難しくなってきましたので、改めてもう一度御言葉の意味を考えてみたいと思うのです。まず21節のコラジン、お前は不幸だ、ベトサイダ、お前は不幸だという言葉です。 で元の文はウーアイお前はコラジン、ウーアイお前はベトサイダというふうになっています。でこのウーアイという言葉は、アーとかウーという感嘆詞です。でもちろん不幸だという意味はありますけれども、その他にかわいそうにという訳し方もできます。それで、この箇所を、この新教旧約聖書、私たちの教会が使っている聖書は、コラジンお前は不幸だというふうにしているんですけれども、ああコラジンというふうに訳している聖書もあります。で、ある人はこれは主イエスのうめきだというふうに言います。コラジンお前は、ベトサイダお前は、ああなんということだ、思わず主がそううめいておられる、まちまちのまた人々の滅びが神によって裁きを受ける、その姿を思い浮かべて嘆いておられるというわけです。でコラジンやベトサイダ、つまりユダヤのまちまちにおいて主イエスは伝道活動をなさいました。でそしてそこにおいて数多くの奇跡を行われたというふうに今日の箇所にあります。で私たちは今まで主がなさったその力ある技というのを見てきました。今日の箇所の少し前のところですが、11章の3節のところ、前のページですが、19ページの下のところ、11章の3節に、5節です、間違えました、5節のところに、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている、そういう主ご自身の言葉が語られています。主が数多くの御業を精一杯なさったのだ。それは人々を神のご支配のもとに招き寄せるためでした。あなたは私のものだ、あなたの罪は許された、一人ではない、私が共にいる、その恵みの福音を聞き取り立ち返る人たちが起こされるため、主が数多くの奇跡を行われた、聖書は記しています。けれどもコラジンやベトサイダの人々はこのままではそれを信じることなく、主を信じることなく滅びに向かっていってしまう。しかし私がここにいる、悔い改めて福音を信じなさい。そのようにして主が人々を愛して御業をなさったわけですが、人々がそれに応えようとしない。ああ滅びてしまうのかコラジン、ベトサイダ。主がこのようにここで悲しみ嘆いておいでだというのです。お前は不幸だ、なんとダメな町なのだと怒りをぶつけ呪って切り捨てているわけではないわけです。で旧約聖書の預言者ホセアは背いていくイスラエルの人々に対し憐れみを持って語りかける神の言葉を伝えています。ああエフライムよ、お前を見捨てることができようか、イスラエルよ、お前を引き離すことができようか、アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか、私は激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれる。まさにこの激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれる神のお姿は、そのままこの今日の聖書の箇所のところでコラジンとベトサイダのために嘆いておられる主イエスのお姿と重なります。で21節には、これらの町は当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めたに違いないというふうにあります。コラジンやベトサイダも荒布をまとい灰をかぶって悔い改める町となってほしい、主がそのように願っておられます。荒布をまとったり灰をかぶったりするのは、自分が、罪ある、なんと恥ずかしい、惨めな、卑しい存在でしかないのか、 というふうに悲しみ、嘆き、悔い改める人々の姿でした。自分たちは神の民だから救われて当然と心の中で思ってしまい、神の前での謙遜を忘れた人々がもう一度神のもとに立ち返るよう主が求めておられます。そしてそのために人々の罪を、また慢心を、傲慢を悲しみ嘆いて、ああなんということだ、かわいそうに、そうおっしゃる。主は私たちにも、あなたは自分の姿を恥じるだろうか、自分の罪を悲しみ嘆いているだろうか、問いかけておられます。また私たちの生きる社会、国、世界は今見舞いに嘆かざるを得ないような姿を示しています。私たち以上に主が深く嘆き、悲しみ、ため息とともに、ああなんとかわいそうに、心を痛めておられるということを知らされています。続く23節には、コラジンとベトサイダと同じくガリラヤ地方の町カファルナウムのことが語られます。23節を読みします。またカファルナウム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか、黄泉にまで落とされるのだ。お前のところでなされた奇跡がソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いない。カファルナウムというのは慰めの町と呼ばれる町でした。この町に対して先のコラジンやベトサイダよりさらに激しい言葉が語りかけられます。カファルナウムは十二弟子の一人ペトロの家があった地で、主もまたそこにお住まいになり、伝道の拠点となった町でした。で、他の町以上に主イエスが親しく思い、また人々も主や弟子たちのことをよく知っていたと思われるこの町が、黄泉にまで落とされる、死の世界にまで落ちるというふうに語られます。そしてそのカファルナウムが悪名高きソドムの町、神の裁きを受けて滅ぼされてしまったと創世記に記されています。そのソドムの町よりもひどい姿を見せている、そんなふうに言われます。ナザレの人たちが大人になり伝道活動を始められた主イエスに接して、あの人は大工の子ではないか、兄弟姉妹は私たちと一緒にいるではないかというふうにつまずいて、主イエスが神の子、救い主であると受け入れることができなかったというエピソードが福音書に記されています。カファルナウムの町の人たちも主イエスをよく知っていたために、神の子主イエスを受け入れたり、その御業を受け、悔い改めを持って受け入れる、そうやって生きていくということがなかったのかもしれません。けれどもナザレの人たちが主イエスにつまずいてしまったり、カファルナウムの人たちが悔い改めを忘れてしまっている、そういう姿はナザレやカファルナウム、コラジンやベトサイダの人々だけではなく、私たちも同じかもしれません。私たちの主イエスキリストは私たちの姿を嘆き悲しんでおられます。イスラエルの町々の惨めな姿、神の裁きを免れようもなく、悔い改めることなく罪に気づかない姿に心を痛めておられます。私たちはその主のお姿を十字架の上に見ています。十字架の主は、彼らは何をしているのか知らないのですと、十字架の上で父なる神に祈っていかれました。悲しみの中、憐れみの中、祈っておられる主のお姿を知っています。私たちもこの夕べ主のこのお言葉を聞きました。また聖書を通して十字架の主のお姿をいつも見せていただいています。 十字架の主の十字架におかかりになった主のお姿は私たちと関係のないものではありません。私たちは罪の中にいます。本来その罪を悲しみ嘆き埋めかずにはいられないはずであるにもかかわらず、それに気づかずかえって自分の力を過信し、どこまでも悔い改めること、悲しむことのできないものです。けれども主はそういう私たちのために深い嘆きを持って、ああと呻いておられます。私たちの罪の現実、私たちの国、私たちの世界の暗い現実、私たちが作り出した罪を嘆いておられます。今の社会を人々の心から獣が生み出されているような姿に例えている、そういう人がいました。でけれども私たちはその獣が冷酷な一国の指導者のうちにいるだけでなく、私たちの内側にも宿るものであるということを知らず、またそれを見つめることもできないでいます。私たちはあのような人とは違うだろうと、私たちはそれほどひどくないだろうと考えるわけです。罪の現実、私たちの中にも獣がいると、そのことを認めることができないのが私たちの姿です。けれどもこの罪の現実、悪の現実を目をそらさずに真に捉え見つめることのできるお方がおられます。私たちの主イエス・キリスト、このお方があらゆる悪の現実、どんなに醜い獣のような罪もすべて十字架の上で背負ってくださっています。嘆きながら悲しみながら心を痛めつつ、私たちのすべての人の悔い改めを待っていてくださいます。この日私たちはユダヤの町々のために嘆く主イエスのお姿を知らされました。それを通して私たちのためにも主が悲しみ嘆き悲しまれ十字架の死を遂げられたこと、その主のお姿を思い起こすものとされています。また私たちが、また世界が神の大きな愛を受けている、そのことも同時に知らされています。私たちも自らの罪を嘆き悲しむ一人一人、そのような群れとされたいと願います。また世界の現実をうめき悲しむ者、御前に悔い改めの祈りを捧げ、互いに大切にし合い、主が共にいてくださる恵みを語り合う、そのような群れとされたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。このようにして共に集められ招かれて礼拝を捧げする幸いに預からせていただき、心より感謝申し上げます。主がユダヤの町々のために嘆き悲しんでおられる御言葉を通して、私たちの罪のためにも主が今なあ苦しみうめき嘆いておられる、そのようなことを知らされます。しかしまたその私たちの罪をすべて背負って十字架にかかってくださった深い憐れみをまた知っています。私たちのために神がどんなに配慮してくださり、また私たちをどんなに愛してくださっているか、いつも思い起こしつつ、この新しい週を歩み始めることを許されますようにお願いいたします。どうか神様、あなたの御心がなりますように、あなたの御心を信じて歩むものとさせていただけますようにお願いいたします。悲しみ嘆きうめくお一人お一人に助けが与えられますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。